2020年10月26日月曜日、時刻は午前8時2分を過ぎたところです。大阪はもう朝から気持ちのいいお天気ですね。土曜日も昨日日曜日も本当によく晴れて、土曜日はもう幸いにも知人の方から散歩に誘っていただいて、梅田の方から大阪城までブラブラブラブラ歩いて、途中でランチしながらいい時間をおかげで過ごすことができました。本当に、もうしばらくすると寒くなりますからね。今ちょうど散歩にいい時期だと思います。さて、日本の名だたるその大きな家電メーカーの研究所の一つの先端的な長方形の研究をしている、プロジェクトの、お仕事がですね、巡り巡って、私のところに、声がかかって、外部のそれも個人のね、女性で、契約するっていう、のも混沌とした、バブル崩壊の1996年のことですから、暮れのことですから、しばらく本当に1995年、バブル崩壊して、震災があって、1995年の3月に、サリンの事件があって、いや本当に当時なかなか新聞を見る気がしなかったですからね。ちょっと新聞やっぱりあまり 目に当てるとあまり良くないんじゃない、気持ちがもう何回も本当に沈んでしまうというか、それぐらいの時期でしたけれども、一方で、日本におけるインターネット元年ということで、新旧いろんなものがこう変わり目の時、一種のカオスというか、混沌とした時だから、またそういうことも本当しがない、一個人事業主のコンサルと、契約するというのもなかなかなかったんじゃないかなと思いますけれども、リーダーの方とサブリーダーの方と出会ったのは本当に自分の新しい地の世界を開いていただいたんですけれども、後日談としてというか、交流はずっと続いててですね、そのサブリーダーの方と交流がずっと続いてましてね、で本当に折に触れいろんなことをまた教えていただくんですけれども、でその方々もやっぱりちょっとこう、大企業の宿命っていうのは、そういうところはちょっとね、不本意な、移動とかがあったりしますよね。そういうことも経験されてるんですけれども、で、仕事自体の契約は半年ぐらいだったんですけれども、その後もずっとこう続いてて、いつぐらいでしたかね、1年か2年ぐらい経った時に、お会いした時に、職人誘っていただいて、でそのリーダーとサブリーダーの方と3人で食事して、いろいろこうお話をして、でその契約期間中にその一つのテーマで韓国への、調査旅行みたいなものも行ってきたんですよね。で、個人的にはまだ本当に未熟、今も未熟なんですけれども、本当に仕事も未熟な仕事しかできなかったんですけれども、そんな話もちょっとして振り返りながら久々に会ってますから、そしたらね、なんか喋ってて、で仕事の話になって、終わりの方ですけれども、飲んで食べて、で私の方が、なんか本当にもうあんまりちゃんとお仕事もできなかったと思うんですけれどもと、こう言ったんですよね。そうやって言ったらね、すぐにこう返ってきた言葉がありましてね、そのリーダーの方から、いやでも実績になるやんってこう言わったんですよ。実績、リーさんの実績になるってこう言わったんですね。でそれはその、曲がりなりにも自分たちの会社は、世に名が知れてると、でそこのまた研究所のプロジェクトと仕事した経験がある、実績があるっていうことは、今後のリーさんのね、一つ何か機会を得ることに なるだろうというふうなことをそこまで説明をされないんですけれども、もうとにかくとっさにリーさんの実績になるってこう言われたんですよね。まあ、その時に本当にやっぱりその時に思ったのが、いろんなところ、まあ、階層関係なく、やっぱり、まあ、どうせなら、まあ、自分が力を持ってるとしたらうまく使おうと。でそのサブリーダーの方がいつか言われたことがあるんですよ。もうそのプロジェクトでも相当 の、 予算も抱えてますし、まあ、自分たちでコントロールできるわけですけれども、でね、なんかの折にそのサブリーダーの方がどうせ ね、 仕事をお願いするんやったらいい人に頼みたいやんかってこう言わはったんです。だそれがやっぱり、まあ、そういうことと、で久々に会った今度リーダーの方が、いやリーさんの実績になるってこう言ってくれはったことが、やっぱりなんか世の中こういろんな階層関係なくですよね、階層関係なくいろんな世界にポツポツと、まあまあ、たまたま持ってるその力をうまくこう頑張ってる人に使うという人たちがポツンポツンといてるんだなと、まあ、その時初めて、まあ、その皆さん方にそれを見て、でその後、まあ、仕事を、まあ、なんとかかろうじて少し認知もとも高まって、まあ、声をかけていただく機会が、まあ、増えていく中で、まあ、出会う方々はいろんな方おられますよね。でね、やっぱ大企業の中に入ってる、まあ、ぐんと上になってしまうと多分ダメなんで、まあ、会うこともないと思うんですけど、なんかこうある程度のそう、まあ、中間から上でしょうね、中間から上ぐらい の、 ところにいる方はかなり裁量もありますから、やっぱこう孤軍奮闘をしている人をこう引き上げると言いますかね、まあ、個人であっても、あと中小企業でもあっても、そういう方をやっぱりその後もポツンポツンと出会ったんですね。ですから、まあ、その最初の段階そう言っていただいて、まずその段階でなんかこういう人たちがいるんだなと、いろんな層に、でまたこう、まあ、大企業と言われてるところにもポツポツ行ってて、でそれを感じた、まあ、何よりも一番最初のこと で、 で、まあ、そういう方に本当に出会うことができた、まだ本当に事務所を開いて1年半ぐらいのことですから、まあ、その段階で、まあ、出会えたということは本当に良かったなというふうに思うんですね。ですからなって、まあ、その皆さんと、ただね、まあまあ、これ今後日談でちょっとお話してますよね。でもね、やっぱそのリーダー、まあ、ずっと続いてるのはまあサブリーダーの方なんですけど、リーダーの方はやっぱりもう天才肌の方だったんですよね。ですからね、やっぱりなかなかこうなんていうんですかね、時々、まあ社会がそれをやっぱりなかなか受け止められない要素もありますよね、あまり際立ってくると。ですから、まあ、結局のところは一線から退かれて、まあ、サブリーダーの方がそばでちょっとこう、まあ、見守るというかいうことにはなったんですけれども、まあ、そういった意味ではやっぱりあまりにこう天才すぎるというか、すごくこうもうたけてしまうと、やっぱり世の中とのやっぱ乖離がやっぱ大きくなるのかなと。 でもそのリーダーの方がリーサの実績になるってこう言ってもらったそのことは今もあのありありと本当その場面を思い出しますね。いや本当に ありがたいことだなというふうなことを思います。でそれとやっぱ人 の運命といいますかね、わからないものだなと思いますね。宿命として天才ぶりを持たれてたわけですけれども、その人生 その運びの中ではなかなか世の中との、ギャップというものがあって、宿命と運命といいますかね、その、宿命を持ったものがうまく運命に乗っかっていけばいいんでしょうけれども、そうならなかったっていうのはちょっと少し悲しいことではあるんですけれども、でも私のようにその方からいろんな恵みを得た方は多分たくさんおられると思いますから、その自分自身、そう言ってもらったことを一つ糧にまた世の中で、頑張っていくということで、お返しをするというふうなことかなというふうに思います。といったところで、この後日談も含めて一応このパートというかは終わりたいと思います。以上です。